する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんを一人よ一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。ようやく暑さが収まり、秋の爽やかな季節と言ってよいでしょう。そのような季節を迎えることが今年もできました。季節通りといえばその通りかもしれません。この爽やかな季節を与えられた中で、日曜日の教会へと私たちは集まることが許されました。一方ではこのような良い季節にそれぞれ忙しくさまざまな予定を入れている方もあるかもしれません。子どもたちもさまざまな行事イベントなどが続く季節です。最近は夏休みの間は暑すぎてイベントや行事は少し控え気味となることが多いようです。そして秋冬、良い季節を迎えるときにむしろイベントをするというようなところもあるようです。それはそれで大切なことなのかもしれません。そのようなことがあって教会へと来ることが足が遠のいてしまっているものもあるとするならば、それは残念なことでありますけれども、私たちはまたそのような一人一人が再びここへと集めてくることができる時を待ちたいと思います。9月になり、さまざまな学校が新しい学期が始まる時期です。それに合わせてということかもしれません。私も先週は火曜日に三鷹にある新学校に行く用事がございました。新学校の新しい学期の始まるの日に設けられている一つの会議に参加してきたのです。毎年この季節に開かれる会議、懇談会ですが、新学生出席協会牧師と長寿会との懇談会という長い呼び名が付けられている懇談会です。お分かりだったでしょうか。新学生出席協会牧師と長寿会との懇談会、要は新学生のいる教会の牧師と新学校の教授方が懇談をする、そういう集まりです。石神教会には4年前から一人の新学生、もう名前を挙げてもいいでしょう、榊原新学生が私たちの教会に所属されていますから、この新学校でのこの季節の懇談会、毎年私も続けて出席してきました。前の教会にいた時も新学生がいましたので、その時にも参加していた懇談会です。この懇談会もずいぶん回を重ねておりますけれども、毎年毎年取り上げられること、話し合われることは大差ないことです。だいたい毎年同じようなことが話されます。伝道者として教会や学校に使わされていく、その備えをしている新学生を、教会と新学校がどのように連携して支え育てていったらよいのか、そのことを共に考えるために情報交換をいたします。また意見交換をいたします。これに尽きると言ってもよいでしょう。教会と新学校が連携をして新学生を育てる、皆さんの中にそのような意識がどのぐらい終わりか分かりませんが、私たちの教会では今新学生奨学金というものを制度として設けるという議論を皆さんと一緒にしている中で、このことが新学校任せで良いことではない、あるいは教団任せで良いことではない、そういう意識を少しずつ持ってくださっている方も少なくないと思います。いずれにしても昔から新学校は新学生を育て伝道者を育てる、この働きのために教会と連携しないということはできない、教会と新学校はその意味で伝道者養成の車の両輪のようなものだと、そのように訴えてきました。教会がその片方の車輪の役割を果たさないならば、その車は同じところをぐるぐるぐるぐる回ってしまうということになるということでしょう。 教会と神学校は連携をして神学生を育て、また送り出します。もちろんそのようなことを1年に1回の懇談会だけでしているということではありません。日常的にさまざまな連絡を取り合います。互いの働き、その役割を確認し合います。そのようなことがこれまでもずっと重ねられてきました。伝道者を生み育て送り出し、そして支え続ける、私たちの教会が新学生奨学金というものを設けるにあたって土台にしているこの考え方、このことはもちろん新学校も共有するものです。そしてこの働きは新学校だけでなされることではない。教会と新学校がうまく連携をして初めて伝道者は生み出され、育てられ、送り出されていくことができるということです。私たちの教会の属する日本キリスト教団、この日本キリスト教団には新学校と呼ばれる学校が6つあります。大学組織になっているところもあれば、そうでないところもあります。この新学校を卒業するという人だけではありませんが、新学校などを卒業して教師、つまり牧師や伝道師、この働き職務に任じられる伝道者の数、どのぐらい毎年いるのかご存知でしょうか。四半世紀前、25年前、私が新学校を卒業したとき、最初の補教師試験といいますが、それを受けた者の数は70数名おりました。1年毎年70数名の伝道者が日本キリスト教団の中で生み出され、送り出されていました。今年はどうだったか。25年四半世紀経った今年、その新しく生み出された伝道者は20数名です。3分の1以下にまで減少しています。新学校に在籍する新学生の数も大きく減っています。私どもの卒業した新学校は日本キリスト教団の中では一番大きな新学校ですが、それでも25年前と比べると在籍する新学生は半分以下です。教団の教師を養成する新学校6校あると言いました。私どもの卒業した新学校はまだそれでも2桁の入学者、2桁の卒業生が維持されていると言ってよいでしょうけれども、他の5つの新学校はほとんどの新学校が毎年の入学者、そして卒業して伝道者になるものは1桁です。下手すると片手で数えられるほどに過ぎません。いいえ、新学校によっては今年の入学者はゼロだったというようなところもないわけではない。私たちの日本キリスト教団の信徒の数、教会員の数自体が実際この四半世紀で3割も減少していますから、そのような中で伝道者として献身するというものが以前のように生まれないのはある意味では必然かもしれません。信者がいないのに伝道者が生まれるわけはないからです。そういう意味では私どもが新学校に行ったこと頃と比べても、今の時代に献身志願され伝道者を目指す新学生は貴重な存在です。希少価値があると言ってもよい。私たちの教会の榊原新学生もそうでありますが、その貴重な存在である新学生、夏から秋にかけての季節は大忙しになります。10月の新学校日に合わせて教会が新学生の礼拝での奉仕を求めるからです。いくつもの教会をはしごするようにして 毎週のようにあちらの教会、こちらの教会で奉仕をするという新学生もあります。そのようにしないと教会の要請に応えきれないのです。招きたい教会の数に対して新学生の数が少ない。実際私たちの教会も榊原新学生がいても別の新学生を新学校日にはお招きするということを求めています。今年の10月の新学校日、普段は他の教会に出席されている新学生をお招きします。特別な奉仕をしていただきたいからです。私どもが新学生の頃、たった25年前、30年前でもない、そういう時代と比べても覚醒の感があります。引く手はまた、どこに行っても大事にされる新学生たち、どの教会に行っても歓迎されます。伝道者を志す者を教会が歓迎するのは当然のことですし、大切なことでしょう。伝道者を迎える時の心構えをイエス様も、そしてまた使徒たちも繰り返し教えています。そのような者たちを大切にするのは教会の務めだと言っても良いでしょう。けれども私は時々思います。自分自身の立場もそのような者の一人であることを覚えながら、彼らを、新学生や牧師や伝道者をあまりに持ち上げすぎてはいけない。イエス様はご自身が去られた後のこと、十字架につけられ死んで葬られ復活され天に昇られた後のこと、その後のことを弟子たちにお委ねくださいました。弟子たちが教会となるように道を示してくださったのです。弟子たちの教会を建てるようにとイエス様は備えてくださった。弟子たちはそれに応えて今日に至るまで2000年続く教会の土台を据えました。けれどもそのような道をイエス様が備えてくださったとき、教会の中心に弟子たちを据えられたわけではありません。教会の土台になるようにとはお考えになられましたが、教会のど真ん中に弟子たちを目立つように据えられたわけではありません。そう、弟子たちの集められたところでイエス様は何とお教えになられたか、今日の福音書の箇所の直前のところでイエス様はおっしゃいました。弟子たちの前、一人の子供を呼び寄せて、弟子たちの中に立たせて、弟子たちの教会の真ん中に立つべきはこの子供だ、一人の子供だ、小さなものの一人だ、弟子たちではなく、イエス様はそうおっしゃられたのです。迷い出た羊のたとえ、100匹の羊を持つ人が1匹の迷い出た羊を探すために99匹を山に残しておいて出かけて行く。同じたとえがルカによる福音書にも伝えられています。ルカ福音書15章の初めのところです。どういうわけか私たちの新共同訳聖書、新共同訳聖書には段落ごとに見出しがつけられていますが、マタイによる福音書では迷い出た羊の例えとなっている同じ例えをルカ福音書のところでは見失った羊の例え、そのような見出しで置いています。この違いどこにあるのか、 今日はそのことに触れる必要はないと思いますが、同じ例えをお語りになられています。あえて説明する必要もないような、子どもでも直感的に分かるこの例え、弟子たちの教会は大切に語り継いだのでしょう。そして福音書の中に収められました。現代の教会でも子どもたちのプログラムの中では必ず教える例えの一つ、おそらく毎年取り上げることになる例え、イエス様の教えの一つでしょう。私たちの教会の子どもたちのプログラム、子どもの教会と今呼んでますが、従来は教会学校と呼んでいました。この子どもの教会の夏のプログラムのことは、ここからも何度か紹介をしたことがあります。今年の夏のプログラム、一日を教会で過ごすサマープログラムだけではなく、7月から8月にかけての長い夏のプログラムを組んでいますが、このプログラムで今年はルカによる福音書の19章にあるザーカイのお話を取り上げました。1ヶ月半、2ヶ月近くかけて一つのテーマに取り組んだわけですが、聖書の箇所は必ずしもザーカイの話だけを取り上げたわけではありません。7月8月の活動の中で関連する聖書の箇所を合わせて子どもたちと分かち合いました。そしてその中にルカ福音書が伝えているこの例え、見失った羊の例えもありました。これもぜひ一緒に取り上げて子どもたちとザーカイのことを学ぶ備えにしましょうと提案したのは私です。そのようにしていただいたわけです。これを子どもたちと分かち合う前に奉仕者たちと準備の学びをいたしました。その際、一人の方が、奉仕者がこの迷い出た羊の例え、見失った羊の例えについて、どうしても私は納得いかないところがある、そうしきりにおっしゃいました。その方は長く幼児教育に携わってこられた方です。お名前を挙げなくても皆さん、ああ、あの方のことかとすぐお分かりだと思います。その方がどうしても納得いかないんだ、おっしゃる。一匹の迷い出た羊を探すために、残りの99匹を放り出していくようなことを私にはできない。そうおっしゃいました。教育の責任を持っていらっしゃる方ならば、そう考えて当然だと思います。私も前任地の教会には幼稚園がありましたから、そのような営みの中で一人の子どもの問題があるからといって他の子どもを放っておいてよいなどとは絶対申しません。迷い出た一匹を探しに行っている間、残りの者たちは一体どうしたらよいというのでしょうか。山に残していかれた99匹、導いてくれる者がいなくなって、その99匹は収集がつかないことになるのではないでしょうか。羊飼いがいない間に狼がやってきて群れを襲うということだってあるのではないでしょうか。それなのに迷い出た一匹だけにかまてる、探しに出て行ってしまう、それはあまりに無責任ではないか。もちろんイエス様は無責任なことをするようにお教えになられたのではないでしょう。イエス様はこの例えを弟子たちに向けてお教えになられました。弟子たちはすでにイエス様の近くで歩ませていただいてきた者たちです。山に残される99匹、弟子たちに他なりません。弟子たちの教会と言ってもよいかもしれません。私たちです。すでにイエス様の近くに歩むことを知るようにされ、 群れの中にとどまることができるようにされた者たちです。もちろんその99匹の中に加えられているとしても、いろいろなことがあってそこから迷い出ることだってあるかもしれない。1匹になってしまうことがあるかもしれない。この礼拝堂、この10年見ていると、だいたいいっぱいになると100人です。クリスマスやイースターなどで100人前後集められてくる時があります。100人入るともういっぱいという感じです。もちろん詰めて入れば入るでしょうけれども、だいたい100人がマックスの礼拝堂。あの100人集まる人たちがいる教会ですけれども、私たちの礼拝堂に今空席が目立ちます。一人どころか、一匹どころか、何十匹迷い出ているのかと思います。そう、99匹の一匹一匹迷い出る可能性がある。その一匹、その小さなものの一人、私たち探しに行かなければいけないでしょう。私たちももちろんそうするでしょうけれども、究極的に言うならば、その迷い出た一匹、小さなものの一人を探しに行かれるのは主イエス様です。主イエス様ご自身が探しに出て行かれるというのです。主イエス様がその一人を探し出して連れ戻して、99匹の群れにもう一度加えてくださるのです。その一匹、その小さな一人は、もしかするととても小さな存在かもしれません。教会にとっては戦力にはならないと思われる一人かもしれません。もしかすると私たちとは違う思いを持っている一人かもしれません。しかしその一人、たとえ小さなものに過ぎなくても、その一人を探し出されるのが主イエス様です。その一人を探し出してくださる主イエス様の名のもとに、私たちは教会となるのです。誰も軽んじられることのない教会となるのです。その一人がたとえどんなものであってもです。どんなものであっても、主イエス様がお連れくださる一人だから、私たちはその一人を軽んじてはなりません。ただ主イエス様に見出された一人として、私たちはその小さな一人を受け入れる。そう、私たち自分もまたそのような一人であったのです。主イエス様に見出された小さな一人であったのです。そのことを思い起こして、私たちは主イエス様が探し出してくださる、見出してくださる一人を、それがたとえどんな小さな一人であっても受け入れ、そこに主イエス様おいでになられる、私もその中にいるとおっしゃられます。祈りましょう。天の父、私どもを御前へと呼び集めてくださり、また私ども一人一人を小さなものとして覚えくださり、そしてまた私どもが 互いを主に探し出された小さなものとして受け入れ合うようにと道を開いてくださり、私ども主の御名のもとに教会に連なるものとならせていただいております。主よ、どうぞ御心のままに主の羊の群れを満たしてくださいますように、私どもの心を開かせてくださり、群れのうちに招かれるものを受け入れるものとならせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。